世界の創造の初めから、いや、ひょっとするとその前から、いや、ひょっとするというよりも確かにそれよりも以前から、神様はあらかじめ人間を男性と女性に作られました。そのことを計画しておられました。そのことを定めておられました。男性と女性に創造することを通して、神様は神の栄光を表すという唯一のその目的を達成することを良しとしていたわけです。男性と女性に作ることによって、神様はこの人間に違う役割を備えられました。その役割を備えることを通して、神様の栄光が確かに表されるために、そのことを神はなされたわけです。創世記の皆さんがよくご存知の記事を見ていくと、もうすでにお分かりのように、神様はまず最初にアダムを作られました。最初に作られた時に、このアダムにはふさわしい相手がいませんでした。そして神様は、そのふさわしい相手が作られるまで、この6日目、創造の6日目を良いとは言わなかったわけです。そしてこの女性がアダムにふさわしい相手が創造されるまで、それゆえに神様の被造物全体を見て、これは良いとは言わなかったわけです。アダムが一人でいることは良くなかったんです。それ以上に神様はエヴァを創造されました。エヴァはアダムにとって最高の賜物だったんです。女性は男性にとって最高の賜物だったんです。そして男性は女性にとって最もふさわしい存在だったんです。けれども、皆さんがよく存知のように、創世記の3章が起こりました。罪がこの世に入り、この完全だった、完璧だった、全く問題のなかった男性と女性の関係に、大きな問題が起こりました。いや、むしろ完全な崩壊が起こりました。そして、私たちは今日も毎日の生活の中で、この罪によってもたらされた男女関係の崩壊の影響を受け続けているわけです。それを体験しているわけです。一体どうやって私たちはその崩れ去ってしまった問題というのを解決することができるんでしょう。一体どうやって私たちはアダムとエヴァがもたらした、本来ならば最高の最良の相手であった男性と女性、夫と妻の関係をもう一度元の状態に戻すことができるんでしょう。今朝、母の日です。母の日にはいつも女性に向けてメッセージをします。前が思うのは、母の日に女性について聖書から御言葉を聞き、父の日に男性について御言葉を、メッセージを聞くと、どうも祝福を受ける日なのに、何かものすごく傷つけられて責められて、どうしようと反省しないといけない部分が多くなってしまうんじゃないかなと思って、今日は女性の皆さんに私からの贈り物です。今日皆さんには男性が本来どんな人物であるべきなのかということをお話したいと思います。女性に祝福をもたらすものというタイトルをつけました。そのものというのを、ひょっとしたら漢字に書き換えるべきかもしれません。もし男性が女性に祝福をもたらすものであるとするならば、男性はこういう人物でなければいけないということを今日皆さんと一緒に見ていきます。それは、 今日ここに来ている女性の皆さんが、ほら、あなたがこういう人だったら私は幸せになれたのにと言って、この後男性の皆さんを責めるために言うんではなくて、皆さんが、女性の皆さんが心から祈りつつ、皆さんが共に過ごされる、また皆さんの周りにいるクリスチャンである男性たちがこういった人物になっていくことを心から願い、また救われていないご主人たちが神様が求めておられる最高の人物へとなっていくことを心から願いつつ、彼の救いのためにより熱心に祈っていただくためであります。また男性の皆さん、男性の皆さんにはこのメッセージを真剣に聞かなければいけない理由があります。なぜならば神様は皆さんにこういう人物にならないといけないと言ってるからです。でも安心してください、男性の皆さん、来月皆さんには祝福があります。今週皆さんと一緒に、私たちは夫がどうやったら妻の祝福の源になることができるのかということを見ていきます。何よりも今言ったように、女性の皆さんにこれが素晴らしいギフトとなることを願いますし、またここにいる皆さんが一人一人がその喜びというのを分かつものになることができればというふうに思います。私たち男性は願わくば私たちの愛する女性たちの祝福になりたいと心から思っているはずです。そのような男性になっていくために、私たちはどうやったらアダムがもたらした、アダムとエバが犯したその罪によって入ってきたこの男性と女性の関係を修復することができるのかという質問に答えていかなければいけません。一体どうやったら元の素晴らしい、神様が良いといった関係に戻っていくことができるんでしょう。聖書は確かにたくさんの回答をこの質問に対して与えています。間違いありません。けれどもその中でも特に一つ、これをしっかりとしなければならないと私が思うものがあります。今日皆さんとそれを一緒に考えていきたいと思うんです。それは何か、それは神様が男性に与えた最も重要な役割に関してです。最も重要な役割、そのことというのは二つの角度から私たち考えないといけません。一つはその役割が何なのかをはっきりと理解することであり、そしてもう一つはその役割を確かに行っていくことです。役割をはっきりと理解し、役割をしっかりと行っていく。今朝心から私が祈り願うことというのは、ここにいる一人一人の皆さんが、たとえそれが妻であっても、独身の皆さんであっても、夫であっても、女性であっても、すべての皆さんに、今日ここでお話しすることが励ましになることがあります。妻の皆さんたちが、このことをはっきりと理解し、勇気づけられて、もっと熱心に夫のために祈るようになり、夫の皆さんが心からこういった男性になっていこうと願い、巫女の女性たちがこういった男性を心から探し求め、巫女の男性たちがこういった男性へとなっていくための努力をし、もうすでに最愛の妻や夫たちを天に送った者たちが自分たちの体験をもとに若い世代の男性女性たちをこういった男性になっていくことを励まし、祈り支えながら生きていってくださるように、そのことを願いつつ、この夫の役割というのを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。最初に私たちが見るのは、男性は神様が男性に与えてくださった 最も重要な役割をしっかりと理解しなければいけないということです。その役割というのは何か、皆さんにまずこのことをお伺いしましょう。それは私たち男性がリーダーであるということです。リーダーである。もしここで皆さんに一体どんなことが最も男性にとって重要な役割ですか、家庭において夫の最も重要な役割は何ですかと聞いたら、きっといろんな回答があるだろうと思います。多くの人たちはひょっとするとこの社会において男性というのは、夫というのは単にお金を稼いでくるものですと考えるかもしれません。いろんな理由がそこにはあるでしょうけれども、特に現代社会の大きな問題となっているのは、リタイアをした男性たちというのが家庭において非常に邪険に扱われるということです。いられると困るですね。ひょっとするとそれは、それまでの結婚生活の中で男性が果たしてきた役割というのが、外に出て仕事をしてお金を稼いで家に持ってくるだけだったからかもしれません。非常に興味深いことに、この10年の間で結婚生活が25年以上あるカップルの離婚率というのは2倍になったそうです。これが30年以上続く人たちの場合は3倍になっているそうです。確かに男性が家庭の中において与えられている役割の一つには、男性がその家族の生活を養っていくというのもあります。確かにその通りです。でもそれが本当に最も重要なものなのかといえば、私はそうではないというふうに思います。確かに他にもたくさんいろんな役割を挙げることができるかもしれませんが、最も男性にとって必要な、なさなければならない、女性にとって家族にとって必要な役割というのは、男性が家庭の中でリーダーであるということです。エペソの手紙の5章の23節にパウロははっきりとこのことを私たちに伝えています。妻に対する教えの中でパウロはこのように記します。エペソの手紙5章の23節、なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。なぜ女性が、なぜ妻が夫に従わなければいけないんですかと言った時に、パウロがはっきり言うのは、その理由は男性は、夫は女性の頭だからですよって言うんです。リーダーだからですよって。教会のリーダーが、教会の頭がキリストであるように、家庭の頭は夫だからです。またパウロは第一コリントの11章の13節のところ11章の3節のところで第一コリントの11章の3節でこのように言います。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいんです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。女性の頭は誰です？男性なんです。何の話をしているのか。簡単に説明すれば、これは神様に対してキリストが従順に仕えられましたね。その仕えることによって神様の栄光が確かに表されたわけです。なぜならば、従うことによって神様がいかに偉大な方であるのかをキリストは明らかに示されたから。同じように男性がキリストに従うことによって神様の栄光はそこに確かに表されるんです。同じようにパウロがエペソの5章で言ったように、女性が男性に仕えるときに、男性が女性の頭となっているときに、神様の栄光はそこに表されるんです。こういう話をすると、ある人たちは、それはおかしいじゃないですかと言います。男性と女性は同等です。そこに上も下もありません。そんな風にこういった女性の頭が男性ですなんて話をすると、意見をおっしゃる方たちがいらっしゃるのは事実です。 彼はこういうわけです。神様の前にあって男性も女性も同等に扱われるべきです。これに対して私はその通りですとも言いますし、それは全く違いますとも言います。イエスですと言い、ノーと言います。なぜならば、確かに男性と女性は神様の前にあって同等に作られた存在です。確かにその通りです。両方とも男性も女性も神の似姿に作られました。全くそこに差はありません。男性も女性も神様の前に同等の責任を持っています。特に神を知ることと神の栄光を表すことにおいて。いいです。神様は、あ、君は男性だから、私はよりあなたに好意を与えましょうとは言いません。神様は、女性に対してあなたは女性だから、私はあなたをちょっと下げすみますとは言わないんです。わかります？男性も女性も神の前にあって同等の存在なんです。その通りです。その創造において、その目的において。けれども、男性と女性には役割の違いが確かにあるんです。役割には違いがあるんです。御言葉を見たときにそのことははっきりと表されています。聖書全体を通して男性と女性には役割に違いがあるんだということを神様はおっしゃるんです。もう一度創造の記事を思い出してください。神様は確かにアダムを最初に作りました。そしてアダムに対して様々な責任を申し付けました。まだエヴァが作られていない時に。そしてその後で神様はエヴァをこのアダムを助ける助け手として作られたわけです。これは創造の始めから人間の歴史を通してずっとそのように続いていることなんです。それゆえに、パウロはテモテの手紙の中で、女性に関して、特に教会の中での話ですけれども、こういう教えをしてるんです。聞いてくださいね。皆さんよくご存知です。第一テモテの2章の11節から。女は静かにして、よく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり、男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。なぜです？理由が書いてあります。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。第一テモテの2章の11節から13節。なぜ、教会において、女性が静かにし、女性が従順でないといけないのか、その理由はどこにありますかって聞いたときに、パウロは言うんです。その理由は、アダムが最初に作られ、エヴァが次に作られたからです。役割に違いがあるんです。それは、今もずっと継続して続いてるんです。確かに多くの人たちにとって、この教えというのは、あまり、簡単に受け入れられることができないものかもしれません。今の時代、女性の方が強くなっています。今の時代、女性の同等性を訴える人たちが非常に多くいます。けれども、聖書がはっきり教えることは、男性と女性はその存在において神様の前には同等であるけれども、その役割においては確かに違う役割が存在するんだというんです。男性は女性の上に権威を持っているんです。それゆえに、家庭においてリーダーとしての働きをしないといけません。そしてそれこそが男性が持っている家庭における最も重要な役割なんです。特にその妻と家族に対して対する関係において。もしこのことを理解しないならば、理解することができないならば、そこには皆さんの家庭をに通して神様の栄光を表すという希望というのはどんどんどんどん薄れていきます。思い出してくださいね。神様は何のために被造物を作りました？神様の栄光のために作られたんです。ですよね。その神様が作って良いといった状態というのはどういう状態だったかって言ったら、アダムが最初に作られて、アダムが導くという責任を全うし、エヴァがそのアダムを助けるという役割を果たしているときに、 なんです。神様の栄光が完全に表されたんです。罪のないその世界において。もし皆さんの家庭の中で男性が導き手としてリーダーとしての働きをしていなければ、その家庭が罪のなかったエデンの園の状態に戻ることできると思います？できないです。理解しないといけないです。男性の役割が何なのかと。もちろん導くということ以外にもたくさん男性の役割ありますよ。でも、このことでね、非常にその中でも重要なものであるんです。堕落してから、もう、長い年月が経ちました。その間に、男性たちは神様が与えてくださったこの素晴らしい導くという、リーダーとしての権威というのを、自分勝手に用いてきました。そして、女性たちの生活というのを非常に惨めな、非常にむごいものに変えてきました。それをそういうふうにしてきました。本来ならば、祝福の源として、こういう生き方をしていかないといけないのに、むしろ女性に対する呪いの源になっているわけです。それゆえに私たちは、じゃあこの導き手として、リーダーとしての役割というのが一体どういう意味を持っていて、それは何をすることなのか。また、逆にどういう意味ではないのかということ。何をしない、することではないのかということを考えないといけません。そのことを皆さんと一緒に簡単に見ていきたいと思います。最初に、否定的なところから。つまり、神様が与えてくださっている男性が持っているリーダーとしての役割というのが意味しないもの。一番目。それは、聖書的なリーダーシップというのは、リーダーというのは、独裁者になることではないということです。独裁者になることではない。なぜならば、簡単なことです。です。私たち自身に何か権威あります？男性が持っている権威というのはどんな権威です？男性が持っている権威というのは、唯一そこにある権威というのは何かと言ったら、神様がその権威を私たちに与えてくださったということに基づいている権威でしかありません。ですよね？絶対的な権威は家庭の中にあって夫にはないんです。絶対的な権威は家庭の中にあって誰にあるかって神様にしかないんです。それゆえに男性の権威というのは、独裁者としてありとあらゆる権威を持っているような存在として振る舞うべきものではないんです。それゆえに聖書的なリーダーというのは独裁者ではないんです。神様の御言葉によってその権威が初めて認められ、神様の御言葉を通してその権威を我々は発揮することができるんです。ある男性たちは、ありとあらゆることに関して自分の願うままを行うことができるのが男性の権威だと思っています。そんな風に生きてきた人たちが歴史を通してたくさんいます。今の社会にもそんな風に独裁者として家庭を支配する男性がたくさんいます。けれども、聖書的リーダーというのは、そのような権威を持っていないことを自分たちよくわかっているんです。で、もし、自分の願うままにありとあらゆることが行わなければならないんだというような独裁者的なリーダーシップを家庭の中に持つのが自分の役割だと思っているとするならば、皆さんは他の何者でもない、単なる自分自身をちっちゃな神として家の中で祭り立てている存在でしかありません。皆さんは偉大なる主なる神に向かって家族に彼を称えなさい、神を称えなさいと言ってるんではなくて、皆さんは自分自身を祭壇の上に祭り立てて私にひざまずきなさいと言ってるんです。どんな男性ですそれ。聖書的なリーダーです。皆さんよく答え、その答えご存知です。2番目に、聖書的なリーダーというのはありとあらゆる選択を自分がしなければならないと思う人ではありません。ありとあらゆる選択を自分がしないといけない。そういう人ではありません。 単に家族全員のありとあらゆること細かな様々な決断というのを自分がリーダーだからと言って選択しないといけないとするならば時間がないのは明らかだと思いますね。そんな細かな一つ一つのことまで決めることできないじゃないですか。今日の晩ご飯のおかずは何にしましょうって毎日毎食電話かかってきたらどうします皆さん。ひょっとしたらされる方いらっしゃるかもしれないけども。ありとあらゆる小さなこと細かな選択に至るまで私はリーダーだからといって選択をするようであるとするならばそのことできないのははっきりしてるんですが、それだけじゃありません。聖書は私たちにこのリーダーというのがどういう存在なのかを教えてくれてます。非常に興味深いことをテモテは教会のリーダーたちの条件に入れてるんです。第一テモテの3章のところにこんなことが書いてます。長老の条件の中で彼はこう言うんです。自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。今、第一テモテの3章の4節、5節を読みしました。そして12節のところで、執事に関してこんなことを言うんです。執事は子供と家庭をよく治める人でなければなりません。いいです?二つとも、家庭を治めることという方が記されています。よく治めと。で、この箇所が我々に示唆すること、教えることというのは何かというと、いいです?すべての夫は家庭を治めるんです。です?すべての夫は家庭を治めるんですが、教会のリーダーとして立つ人物というのは、家庭をどういうふうに治めるんです?よく治めるんです。ここで注目したいのが、この、治めるという言葉です。治める。マネージする。なんていうふうに訳すことができます。もうちょっとラフに訳すと。皆さん、マネージャーの役割ってどうなのか知ってます?マネージャーの役割。家庭において、治める男性というのは、リーダーというのは何をしているのかというと、その人物は、その家庭における様々な必要が何なのかをよく知って、そして、そこにいる一人一人が、聖書に基づいて、その責任をしっかりと全うしていくことができるように、一人一人にその責任を分担し、様々な責任を委託し、家庭における様々な事柄が正しく全うされるように、なんです?導いているものなんです。治めている人なんです。聖書は、どこにも、夫はありとあらゆる選択をしないといけませんよって言ってるじゃないですか。聖書はこう言うんです。夫はよく治めていないといけませんよと。知らないことがたくさんあっては困るんですだから。思いません?マネージできないじゃないですか。知らないことばっかりだったら。でも残念ながら、この日本において男性たちというのは多くの場合に家庭で何が起こっているのか全く理解してません。子供たちが学校でどんな問題を抱えているのか全く無知だったりします。家庭にどんな必要があるのかを全く関心を払わないでいます。いや、私の責任は外にあるから。聖書的なリーダーは家庭をよく治めるんです。家庭の中にある問題がどんなことなのか、そこにある様々な必要がどこにあるのか、それをしっかりと理解し、それをしっかりと知って、それをどういうふうに解決していくのかに対して知恵を持って答える人なんです。それが聖書的なリーダーです。家庭において夫の役割です。3番目に、聖書的なリーダーというのは、他の家族の一員に、そのリーダーシップを委託して、リーダーシップを発揮しない人物ではありません。 別の言い方をするならば、聖書的リーダーというのは常にリーダーシップを発揮している人物でないといけないということです。サボってないんです。怠けてないんです。家族を導くということに関して、神様は男性に導くという責任を、その役割をお与えになったんです。ですから、もし皆さんが私は男性ですと言うならば、皆さんは導かないといけないんです。すいません、今日私男性やめますって言って女性になることができるんだったら、どうぞその日は導くことやめてください。でも皆さんそれできないのよくわかってるはずです。男性として神様が皆さんをこの地上に生かしてくださっている限り、皆さんに与えられている、皆さんがなさなければならない責任は導くという責任なんです。その役割が与えられているんです。これはしてもしなくてもいいことじゃないんです。神様の深い知恵のゆえに、知恵に基づいて、神様は男性が導くことがふさわしい良いことだとされてるんです。なぜならば、それによって、その男性がこのリーダーシップを発揮することによって、神様の栄光が家庭を通して豊かに表されるからです。皆さん考えたことありません？アダムとエヴァが創世記の3章で堕落しました。皆さんよくご存知ですよね。蛇が誘惑してエヴァが取っては食べてはならないと言ったその木から実を取って食べたわけです。皆さん、あの記事の中でアダムのリーダーシップ見ることできます？アダムのリーダーシップ見えますか？そこで、あの創世記の3章の箇所ではいくつかの部分で、あの場に、つまり蛇がエヴァを誘惑し、エヴァが身を取って食べたというあの場にアダムも一緒にいたことを見受けることができます。多分一緒にいたでしょう。なんでアダムは黙ってたんですか？確かにエヴァも無実じゃないですよ。エヴァが取って食べた。なんでアダムは何も言わなかったんですか？なぜ取って食べたエヴァに、あなたはどうしてそんなことをしたんですかと言って、悔い改めを求めなかったんですか？むしろ、エヴァの手にある実を見て、それを受け取って食べたんです。皆さん、リーダーシップどこにあると思います？もし男性が神の前に与えられているリーダーとしての役割を果たすことがないとするならば、神様の栄光が家庭の中に表されることはありません。だって神様そのように作られたから、男性と女性を、家族を。聖書的なリーダーというのがどういうものでないのか見たわけです。リストをもっと続きます。続けようと思えば一つ一つにもっと細かく説明をしたいんですが、このメッセージを終わらせないといけないんで続けていかないといけません。じゃあリーダーである、聖書的なリーダーというのはどういうことなのか、そのことを簡単に見ていきましょう。この素晴らしい模範というのを私たちをイエス・キリストに見ることができます。一体どのようにキリストは導いたんでしょう。皆さんさっき見たように、エペソの5章の23節で、男性と女性、夫と妻の関係というのは、キリストと教会の関係に例えられてましたね。置き換えられてましたね。キリストは教会をどのように導いたんでしょう。私たちそのことを通して、男性が女性をどのように導くべきなのかを見ることができます。いくつか。全部じゃないですよ。いくつか。重要だと思うものを挙げてみたいと思います。一番目。キリストは、心優しいリーダーだったんです。心優しいリーダー。ヨハネの福音書の10章の27節のところ、ヨハネの10章の27節でイエス様はこのように言います。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは 私についてきます。ここでキリストのリーダーシップというのは心優しい羊飼いに例えられています。この心優しい羊飼いは羊の置かれている状況をよく理解している人物なんです。そしてその羊たちにふさわしい導き方をするがゆえに羊たちは喜んでついてくるんです。西部劇に出てくるカウボーイのように無知を持って羊をまたはその群れを追いやっていくような羊飼いではなくて、イエス・キリストは私たちの必要をしっかりと理解してそれに沿った優しい導きを私たちに与えてくれるんです。2番目に、キリストは優しいリーダーであるだけでなく謙遜なリーダーでした。謙遜なリーダー、へりくだったリーダーだったんです。ピリピの手紙の2章の6節から8節を見たときに、皆さんはよくこの箇所ご存知です。イエス・キリストがいかにへりくだられたのか、違います？そこでパウロはキリストのへりくだりについてこんな風に言っています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持ってあられ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ここで私たちはキリストが私たちの上に完全に権威を持っておられる神である方であるにもかかわらず、ご自分を仕えるものとし、私たちにその死に至るまで従順であって、従順に仕えてくださったその姿を見ることができます。もしキリストが私たちのために自分の権威を横に置いて、自分の特権を横に置いて、自分が持つべき持っている本来の正当な事柄を横に置いて、あなたのために使えますよと言ってやってきてくださったとするならば、夫はそのキリストに倣って、へりくだって、自分の特権を横に置いて、妻や家族に使えるべきだと思いません？その必要を満たすために。3番目に、非常に似たことです。優しいリーダーであるだけでなく、へりくだったリーダーであるだけでなく、キリストは使えるリーダーでした。今言ったように。使えるリーダーでした。イエス様は弟子たちに、ルカの福音書の22章、ルカの福音書の22章のところでこんなことを言います。22章の25節から26節。イエス様言います。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だが、あなた方は、それではいけません。あなた方の間で一番偉い人は、一番年の若い者のようになりなさい。また、治める人は、使える人のようでありなさい。治める人は、使える人のようでありなさい。もしキリストが私たちのために、使える、ことを目的してやってこられたとするならば、イエスもおっしゃいましたね。使えられるんではなくて、使えるために来たんだって。夫もそれと同じように、自分の妻や家族のために使えることを考えないといけないです。現代日本ではあまりもう見られなくなったかもしれません。でも、日本人というのは、時に夫というのは、男性というのは、いつも家に帰ってきたら、今にデーンと座って、そこから一歩も動かずに、使えられることが良いことなんだというわけです。我々日本人はひょっとしたらそれが男性像だと思ってたかもしれません。でも、聖書が何を言うのかを考えないといけないんです。です？疲れて家に帰ってきたときに、我々が、願うこと、男性が願うことでは何かと言ったら、疲れて家に帰ってきたけれども、私はこれから家庭において治める者としての役割を、リーダーとしての役割を果たさないといけないから、どうやって家にいる家族に仕えることができるのか考えようと。私たちは小さな神じゃないんです。 王じゃないんです。家庭において。私たちはキリストの模範に習うリーダーでないといけないんです。優しく、へりくだった、使えるリーダー。そして最後に、イエス様は非常に一つの焦点を確かに持っているリーダーでした。一つの目的を持っているリーダーだったんです。イエス様が持っていた焦点というのは非常にはっきりしています。それは何かって言ったら、それは何だと思います？神の御心を行うことだったんです。神の御心を行うこと。イエス様はヨハネの福音書の6章の38節でこんなことを言います。6の38。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。これがイエス様がこの地上にやってきてリーダーとして教会を愛し導かれた時に持っていた唯一の焦点だったんです。目的だったんです。同時に夫である私たちも神様に喜ばれる家庭を築いていこうとするならば、神様の目的に沿ったリーダーシップを発揮していこうとするならば、我々が持たないといけない唯一の目的は、唯一の焦点は何です？神様の御心を私の家庭の中で確かに全うしていこうなんです。それ以外のことは、どうでもいいんです。もし、この一点が確かになされてならば、逆に、言えば、ありとあらゆることが円滑に言っていたとしても、もしこの一点を全うすることがなければ、その過程は神様に喜ばれる過程ではないんです。ありとあらゆるリーダーとしての働きは、神様の御心を成し遂げ、神様の栄光を表すというところに向けられていないといけません。もし、導くこと、自分の持っている権威のを行っていく、それを実践していくことというのが、神様の栄光を表し、神様の御心を実践していくというところに向けられていないとするならば、男性は、たとえどんなリーダーであったとしても、リーダーシップを発揮してないんです。聖書的な。男性の皆さん、皆さんは、はっきりと、自分に与えられている役割が何なのかを理解しないといけません。皆さんに与えられている役割は、神様が喜ぶリーダーとして生きることなんです。そのリーダーとしての責任を家庭において全うすることなんです。もし皆さんがそれをしてないとするならば、皆さんは悔い改めてそれをするようにしないといけないんです。皆さんがそれを実践していくときに、家庭は変わります。皆さんがそれを理解するときに、そこには、豊かな家庭というのが、神様に喜ばれる家庭というのが生まれていくんです。最初に、エデンの園で神様の栄光が豊かに表されていたように、皆さんの家庭が、そのように栄光を表すものになるんです。女性の皆さん思いません？男性たちが、そういうリーダーシップを家庭の中で発揮してくれたら、私は、喜んで夫に従ってことができる。思いません？いつも威張り散らしている独裁者のようではなくて、いつもご機嫌を取らないといけないからビクビクしながら夫に仕えるのではなくて、安心して信頼して夫が助けてくれることを、仕えてくれることを知ってるから、喜んで自分の弱さを告白して夫を信頼して、だって導いてくれるから生きていくものになると思います。本来男性は女性の祝福なんです。どうです皆さん、祝福です？確かに正しく理解することは重要です。重要ですよね。それが知らないと始まらないわけですが、残念ながら理解するだけでは十分ではありません。役割が何なのかをよく知ってるからといって、私たちがもしその役割を確かに実践しないならば、私たちは決して女性の祝福になることはできません。行いのない知識は無益なものです。 私たちが見たように、真の聖書的リーダーシップというのは、神様の御心を行うことにあります。ですよね。御心を行っていこうとするんです。だとするならば、頭の中でいろんな推論を立てて、ああ、こうしたらいいかもしれない、ああしたらいいかもしれないと思ってるだけでは十分ではないんです。実際に行わないといけないんです。じゃあ一体、どうやったら、何をすることが、私たちが神様の御心を行うことなんでしょう、家庭において。そのことを話さないとこのメッセージ終わることができません。頭ばっかりでっか大きな夫を作っても皆さんの祝福にはならないですもんね。行うことをしないといけない。では、一体クリスチャンの夫として、私は家族を導くときに、私はどこから始めないといけないんでしょう。何をしないといけないんでしょう。これも、ものすごく大きな質問なんです。ものすごくたくさんの回答がそこにあるんです。ですから、ここの残ってる時間だけでそれを全て見ることはできないのは明らかなので、できれば二つ、皆さんと一緒に見たいと思うんです。神様確かに男性に対して、いや人間に対してものすごく多くの、これが私の御心ですということを教えてくださってます。命令がたくさんあるわけじゃないですか。感謝なことに、イエス様はそれをぎゅーっと凝縮してくださって、二つのことにまとめてくださってます。もう皆さんよく、何かわかりですよね。イエス様は、マタイの福音書の22章37節から39節のところで、一体、立法の中で最も重要な命令は何ですかという質問に対して、次の回答をされました。イエス様はこう言うんです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めも、それと同じように大切です。いいです、皆さん。イエス様も私たちにまとめてくれたんです。たくさんあるんですよ。話し出したらキリがないぐらい、男性がやっていかないといけない、導いていくために必要な実践の部分というのがあるわけですが、大きく凝縮するならば、要約するならば、この2点に収まれているんです。神を愛することと、隣人を愛すること。ですからその2つ、どうやってじゃあ家庭において男性がこれを成していくのか考えていきましょう。男性がリーダーとしての役割を実践しなければいけない。その時に、まず、男性は、自分の家族を、主を愛するように導かないといけません。主を愛するように導かないといけない。もう、何度も繰り返します。皆さんよくご存知です。ありとあらゆるものは、神によって、神のために作られました。ですよね。そして、特に神によって作られた私たちは、神様の栄光を表すように作られています。どんな風に？神様との正しい関係を持つことを通して。ですよね？私たちの存在には、私たち独特の目的があったんです。それは何か神様を愛することです。違います？そして、私たちは神様によって、で神を愛するように作られているがゆえに、私たちが生きる目的というのを、私たちが神様を愛するようにならない限り果たすことはないんです。ですよね。私たちが存在する目的は神を愛し、神の栄光を称えることであるがゆえに、我々が神を愛さず神の栄光を称えなければ、我々は生きている目的を果たしていないんです。イエス様は神を自分自身のすべてをもって愛することというのが何よりも大切な最も重要な人生の目的であると言いました。優先すべきことがある。最高のことがあると。そして神様から与えられたこのことが最も重要な命令であるがゆえに、私たちはそのことを家族に対して、成していくことができるように、導いていかないといけないんです。 世の中には多くの素晴らしい男性たちがいます。彼らは家族のために最善を心から求めています。多くの良い夫たち、良い父親たちは確かに家族を幸せにし、家族に満足をもたらすために他の人たちよりもさらに多くの事柄を成して、何とかして彼らに幸せをと考えます。世の中の全ての人たちがダメな夫やダメな父親たちであるわけじゃないんです。むしろ素晴らしい男性たちがたくさんいるんですが、たとえもしこの世すべてを家族に与えたとしても、もし家族が神を愛するようにならなければ、家族に対して神を愛することを導いていかなければ、その男性は家族に対して最も大切な必要を満たすことに欠けてるんです。欠けてません？たとえ全世界を手に入れても、己の命を失ったら一体何の益になるんです？何の得があります？心を尽くし、思いを尽くし、自分自身のすべてを持って神様を愛したいんですというそこの場所へと家族たちを導くことがなければ、私たちは一体家族に何を残すことができるんでしょう。別の言い方をすれば、もし皆さんが神様を愛するように家族を導かないとするならば、皆さんは家族を究極的には不幸にします。違います？だって家族は神様を愛さないじゃないですか。愛さない者たちは永遠の滅びを経験するじゃないですか。皆さんおっしゃるかもしれない。私はあまり十分に、いやむしろ全くそんな導き方してこなかったけれども、うちの妻もうちの子供たちも救われてるからいいじゃないですか。でも皆さんが自分自身の責任を果たしてなかったら、神様の前で皆さん何て言い訳するんです？単に神様が恵み深く憐み深い方であって、皆さんの家族に対して特別な祝福を与えてくださっていることに感謝すべきかもしれないけれども、でも自分自身が神の前に罪を犯している生活をそれで弁明することできます？私たちが家族を導くこと、主を愛するように導くことというのは非常に大切なことです。これは子供たちを教会学校に送ることではありません。これは妻たちが様々な集会に参加してもいいよという許可をすることでもありません。これは家族で、じゃあデボーションの時間を持ちましょうと言って、毎朝朝6時から7時の間の1時間家族で集まってデボーションの時間を持つことでもありません。確かにそれらはその一部かもしれないですよ。でもそれをしてるから私は家族を神様を愛するように導いてますというなら大きな間違いです。家族を本当に神様の前に主を愛するものとして導いていこうとするならば、私たちはもっと根本的に正しいことをしていないといけないんです。それを知るために私たちはイエス様がこの引用した元の箇所を見ないといけません。申命記の6章をお開きください。申命記の6章、そこには次のように記されています。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。4節から読みしています。6章の4節、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これはあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これはあなたの家の門柱と門に書き記しなさい。ここから私たちはいくつかの事柄を見ることができます。どうやって家族を神様を愛するように導くことができるのか。どうやったら夫は父は家族を神様を愛するものに導いていくことができるのか。一番目、男性は 模範を示すことによって家族を導くんです。なぜか模範を示すことによって家族を導くんです。まず最初に見ていただきたいのはこの言葉です。6節のところ見てください。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を何て書いてあります？誰の心に刻むんです？あなたの心に刻みなさいって言うんです。そしてあなたの子供たちによく教え込みなさいって言うんです。もし主を愛することというのが皆さんの心に確かに刻まれていないとするならば、皆さんの子供たちは、皆さんの家族は、皆さんの後をついていきません。一家の長である男性は、家族の中で最も神様について燃えてないといけないんです。最も神様の事柄に熱心でないといけないんです。最も神様の事柄をしたくてしょうがないということを示さないといけないんです。だって心の中に神様の御言葉が刻まれてるから。神様への愛が確かに刻み込まれてるから。思いません？内側に刻み込まれたら、それが外側に出てくるわけじゃないですか。もし確かに神の御言葉が刻まれていて、神様の御言葉を愛し、神様を愛することを心から願って生きているとするならば、それは皆さんの生涯に確かに形になって現れるじゃないですか。それは皆さんの御言葉に対する姿勢と、その御言葉に対する従順によって表されません？皆さんの家族は皆さんが神様を心から愛しているのを見ないといけないんです。皆さんが家族の前にあって神様を愛して歩んでいるという姿を見つめて、彼らは模範を見ながら生きていくんです。主を愛して生きるということは他の何よりも価値があることだということを皆さんの生涯を通して納得しないといけないんです。はっきりと明確に具体的な形でそれがいかに素晴らしいことなのかを示さないといけないんです。で、皆さんが神様と違う方向に行ってるのに、子供たちに、妻たちにどうやって、いや神様を愛した方がいいよって言えます？どんな説得力あります？皆さんがそれをやっていくときに、皆さんはパウロと同じように言うんです。私についてきなさい、私を見習いなさいと。皆さんは家族に対して言わないといけないんです。確かに足りません。でも私は一生懸命そこに向かって進んでるんです。パウロも同じです。パウロだって完璧だったんじゃないんです。我々言います。我々はそんな模範にならないから。私じゃなくて、他の人を見習ってください。いえ、私どちらかというと反面教師なんです。世の中ではそれは通るかもしれません。皆さん自分自身に何とか心を慰める言い訳として反面教師なんて言葉を使うかもしれないけれども、皆さん反面教師だったら神様天で嘆いてます。知ってました？神様はあなたが模範となりなさいって言うんです。反対の模範ではなくて、間違いなく正しく具体的な形で主を愛することができる模範として歩んできなさいって言うんです。模範となってます？夫の皆さん、父親の皆さん、皆さんの神様の愛が模範なんです。2番目、皆さんは、男性は家族を熱心に教えることによって導かないといけません。熱心に教えることによって導かないといけない。一体どんなことなんでしょう。これはテキストを見るとそのことがよくわかります。ここで見える姿というのは、男性がありとあらゆる人生の瞬間を通して家族を教える機会を見計らっている姿です。違います？よく教え込みなさいと7節であります。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさいと、ありとあらゆる時にそれを行っているんです。で、確かに家族の中でデボーションの時間を持ちましょう。それは素晴らしいことだと思います。それが悪いって言ってるんじゃないし、それをしない方がいいって言うんでもない。でも、それをしたから十分ですじゃないんです。もし皆さんが 24時間週7日年365日じっくりと家族の状態を見ながら、ありとあらゆる出来事の中で、ここが今この真理を子供たちに妻たちに教える最高の場だというその機会を一生懸命見つめながら見つけながら子供たちを妻たちを教えていくことが皆さんに求められているんです。一体どういうふうにやるんでしょう。いくつかのことが条件として確かにあります。いくつかのことがどうやったら熱心によく教え込むことができるのか、いろんな時に機会を見つけながら。でそのためにはまずこのことが必要です。皆さんはそんな機会がどこにあるのかをよく探ってないといけませんですよね。男性の多くは見逃してるんです。だって見てないから、いないから。違います。また皆さんは教えるために時間を割くことを願ってないといけませんですよね。教えるために時間を割くことを願ってないといけない。3番目に、その真理を皆さんも伝えることができないといけないです。確かに皆さんは24時間週7日365日子供たちや家族の周りにずっと居続けることができません。だから誰がいるんです。だから皆さんには助けられるんです。でしょ。夫婦で会話をしながら、そこで行われている様々な出来事に敏感に気づいて、教えるべきタイミングをしっかりと探るんです。教えようと思って全てのことを教えられるわけではありません。それゆえに夫が一番学んでないといけないんです。皆さん学んでます。家族の中で誰よりも継続的に学び続けないといけないんです。確かに私は喋り下手だというかもしれません。多くの男性が話すのが苦手なんです。その通りです。でもだからといってそれは言い訳にならないですね。始めないといけないんです。伝えないといけないんです。だってそれが皆さんに与えられている役割だから。よく教えるだけじゃありません。皆さんはこの家族が信仰の家となるように導かないといけません。そのように導いていかないといけないんです。8節9節のことでこう書いてあります。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章としてその額に置きなさい。あなたの家の門中と門に書き記しなさい。はい、皆さん。何の話してるか。要するに具体的にこれ箱をつけてなさいって話じゃないんですよ、実は。だとするならば心に刻むのも時期的に捉えないといけないです。何を言ってるのか。考えることも、行うことも、すべてのことが御言葉に沿ってるものでないといけないんです。わかります?そのためによく理解しないといけないし、その適応をよく考えてないといけないし、それを実践してる人でないといけないんです。それをしていくときに何が起こるかというと、家に入ってくるときに、ありとあらゆる人が、この家は違うっていうのがわかるんです。だって、父親がそれを実践し、家族はその模範に沿って、しっかりと歩んでいき、ありとあらゆるところで父親が、夫が家族を教え込んでるから。信仰の家と呼ばれるんです、その家。ヨシュア言いましたよね。私と私の家とは主に仕えるって。それがこんな家です。それがこんな家です。皆さんは家族を導いてます?こんな風に。皆さんは主のことを伝えてます?こんな風に。もし皆さんが主を愛するように家族を導いてないとなれば、そこには大きな問題があるんです。家族を愛するように、私たちは家族たちが他の人たちを愛するようにも導かないといけません。もう時間がないので、大きなポイントだけ。この愛する、他の人を愛するには2つの部分があります。1つは、教会です。そしてもう一つは、救われてない人たちです。皆さん、教会って大事です。皆さんにとって教会の人を愛することっていうのは、ものすごく大切なことです。皆さんは子供たちが教会に来ることを重要視してます? 皆さんは教会に来て、子供たちが自分たちにある、持ってる、与えられている才能や賜物を用いて、他の人たちに使えるように促し励ましてます？それとも、他の用事の方が大事だから、教会はいいですよって言ってます？ありとあらゆることを横に置いて、教会が大事なんですって子供たちに教えてます？確かに、時によっては、他のことを優先しないといけない時があるかもしれません。でも皆さんは、交わりが断たれないように、子供たちを促してます？たとえ礼拝に来ることができなかったとしても、様々な機会にクリスチャン同士の交わりを持つことができるように、その場を備えてあげてます？皆さんはそんな風に生きてます？また皆さんは、子供たちが伝道できるように導いてます？子供たちに、救われてない人たちを愛する思いを与えてます？子供たちに伝道する方法を伝えてます？皆さんの子供は、どうやったら、未信の友人に自分の信仰を伝えることができるかを知ってます？皆さん、導いてます？隣人を愛するように。明らかに、もっとたくさんのことを言いたいのは皆さんよく汲んでくださるだろうと思います。でも、大切なことを見てきました。見てきたと思います。正直告白しないといけないのは、間違いなく喋るのは辛いんです。なぜならば、私が多分一番できてないと思うから。創世記の3章で、私たちの人間関係というのは明らかに崩れました。崩壊しました。妻は、夫に従うことを喜ばず、夫は妻を導くことを放棄しました。神様は私たちを救うことによってその関係を修復するための方法を与えてくださったんです。我々はリーダーとして神様の基準に到底達しない愚かな弱いものです。でも皆さん、私たちはそのような男性になっていかないといけないんです。未婚の男性の皆さん、皆さんはリーダーシップを発揮しないといけません。教会の中で、さまざまな働きの中で、未婚の女性の皆さん、皆さんはそうやって導いていく男性に惹かれていかないといけません。妻の皆さん、皆さんの夫がそういうリーダーシップを発揮することができるように皆さんを助けていかないといけません。夫がクリスチャンであるならば。夫が救われていないならば、皆さんはこのような幸いが夫を通して与えられることを心から願うがゆえに主の前にへりくだり、ますます熱心に祈り続けないといけません。皆さんが妻として与えられている役割を十分に果たしながら。男性の皆さん、我々は言い訳をしてはいけません。自分がしていることを十分だと。私たちは永遠の門の前で主の前に立つんです。そこで主に問われるんです。あなた夫としての役割を果たしましたかって。なんて答えます主に。願わくは我々皆が喜んで主に仕える素晴らしいリーダーとして生きていくことができるように。神様それを望んでます。神様皆さんを助けてくださいます。今までそれをしてこなかったとしても、神様皆さんを変えることができます。その人に期待して、そんな男性になりながら我々の愛する女性たちに大きな幸いをもたらすことができるものと変わっていきましょう。愛するしない神様、なんと素晴らしい、なんと大きな責任をあなたは与えてくださったんでしょう。私たちが足りないのを誰よりもあなたが一番ご存知ですから。ですから私たちはあなたに願います。あなたの前にひざまずきます。どうぞ我々男性をあなたが願うようなものへと変えてください。どうぞ私たちがあなたの栄光を表し、あなたを喜ばせるリーダーとして家族を導き、家族に祝福をもたらすものとなることができるように。主を愛することを教え、隣人を愛することを教え、家族皆が揃ってあなたを称えることができるように。怠惰の私たちをお許しください。失敗を重ねる私たちを助けてください。どうぞ教会にいるすべての男性が そのようなものと変えられるように。また、救われていない夫を持つ皆さんが、その夫が変えられて、あなたを愛する者へと確かになり、同じように心から主を愛するように家族を導く者となっていくことができるように、そのことを切に願って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。